イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
ニューラルネットワークとは、人間の脳におけるニューロンの動作、特に情報を処理して学ぶという脳の能力を再現しようとするソフトウェアである。大規模なデータの中からパターンを見つけることを非常に得意とし、そのようにして得た知識をもとに予測を行う。池田です。よろしくお願いします。ニューラルネットワーク。
ニューラルネットワーク、
ピンときてない。
ピンときてないです。
例えば映画の興行収入を予測するためにニューラルネットワークを利用している会社があるんですよ。過去の映画のデータを使って、はいはい、新しい映画の試写会のデータがどうだったかということで計算するみたいなことですね。
いろいろそういうシステムが進んでるんですね。
そうです、
便利な世の中ですね。
まあね、AI 人工知能周辺にはいろんな用語がね飛び交ってますけど、
ね、今までの言葉では語れないところなんですね、そういうところはね。
まあ、人間の脳を模してそういうふうな構造を考えていくっていうのは、はい、まあ、よくあります。人間の脳もあるし、はいはい、例えばの昆虫の動きとか作用とか機能みたいなものを模すとか、やっぱその自然界にある形を模すことで新しい機能というか、あのサービスみたいなものも含めて実現するっていう話はよく聞きます。
前の人体験もそういう話ですもんね。脳の動きがどう作用してるかっていう、あれも一種の、
まあ、あれは多分脳そのものをに対しての興味ってことだと思うけど、脳っていうのの構造を使って人工知能をに活用しようとか、そういうまあことだったりしますよね。はい、ということで、
はい、
種ラジ、
はい、
体験の種でございます。
はい、
いろんなところに行ったり見たり、はい、体験したりの話をさせていただいておりますが、
はい、今回岩崎の方から、第21回文化庁メディア芸術祭受賞作品展について行ってきた話をしたいと思っております。
はい、
今回、まあ、昨年までですか、 2,3 年は、新宿の方オペラシティのあたりかなで開催されてたのが、今回六本木、国立新美術館に戻ってきて開催となりました。もともとそっちの方が僕はずっといいなと思ってて、
何なんですか、そもそもメディア芸術祭って。
あ、メディア芸術祭というのは、いろいろインスタレーションとかゲーム、ガジェットみたいなものであるとか、アニメーションとか漫画とか、まあ、あらゆるなんていうんですかね、メディアと呼べるもの、まあ、作品ですよね、うん、映像作品とかアート作品とか、そういうものを網羅的に扱う年に1回の、まあ、なんですか、コンペティションというかね、うん、そういうものがあって、それの受賞作品展というものを一つの場所でやるみたいなことを毎年やっていると。
なるほど。
いうことなんですけど、部門が4つに分かれておりまして、アート部門、エンターテインメント部門、漫画部門、アニメーション部門。今までもうちょっと広かったような気がする。前は細かく分かれてるからこそ、あ、この作品が拾われるんだなと思っていいなと思ったんですけど、まあ、今4つのジャンルに絞られていて、まあ、今回もまあそれぞれの大賞作品、優秀賞作品、新人賞作品を一つのエリア、国立新美術館の1ブースというか2階の機械展示室 2E というフロアでやっていて、入場無料です。だから誰でも参加できるん でそれがまあ先週からですかね、6月の13日から今週末6月24日まで開催されてるんですけど、それふらふらと僕好きで行ってきたんですが、いくつかちょっと印象に残った作品言いますね。アート部門の、優秀賞でアバターズという作品があって、これ体験型なんですけど、面白いのはなんかね、そのフロアにいろんなものが置かれてるんですね。彫刻とか、パソコンのディスプレイとか、あの三角コーンとかが置いてあって、それをあのパソコン上で自由に動かすことができる。だ、自分自身をそのそれぞれの物質に、置き換えてっていうか乗り移らせて動くことができる。で、その三角コーンからのカメラがあるので、そこからその三角コーンとかの視点で物を見れるっていう、
実際に三角コーンが動くの？
そうなんです。パソコン上でなんか右とか左とか矢印とかを選択するとそれに合わせて動いてくれて、
モーターかなんかついて
みたいですね。そうなんだ。実際に動いて、まあそのものによって動かなかったりとか、あの特殊な動きをしたりとか、車とかもあるんですが、車はライトがつくだけだったりとかね、まあ一種 IoT みたいなことですよね。それのコントローラーができるっていう、そういう乗り移れるブースがあって、まあ、自分自身を乗り移らせる、いわゆるまあ昔だったらばセカンドライフとかね、今だったら VR とかもそうですよね。それをまあリアルの場で、具現化したというものがあって、それ体験してみて、面白かったです。 それぞれの動き方とかね、入れたり
前世っぽいね。
前世っぽい、
ほらアバターはさ、はい、まあ、今アバターって言ってたけど、はい、まあ、何かその代わりに人形を作るってことだろうと思うんですけど、はいはいはい、前世ってさ、はい、なんかあったものになるじゃん。
あー、ビキニとかね。
そう、はい、前世ビキニっていきなり飛びすぎだと思
う、ね、そういうネタありましたね、
まあ、アリとかさ、はい、なんとかの武将とかさ、はい、そういう風なのがあるから、はい、すでにあるものに乗り移るっていうのは、はい、面白いのかもね。あ、セカンドライフで新しい変な人間じゃなくて、はい、現実の世界の中の何かに全部置き換わるっていうか、はいはい、
あ、それは面白いですね。
そうそう、だからもうすでにあるもの世界でしかないんだけど、はいはいはい、その物とか人とかにスイッチするみたいな、
うん、ね、その生き方とか三角コーンとしての生き方とか確かに経験してみたいですよね。
そうね、ね、そうね、面白い、まあ、まあそういうことも含めてなのか分かんないですけど、
この辺の膨らませ、まあ、そこから想像するものは結構まあ委ねられているんですけど、その体験自体が面白かったっていうのと、あとは、まあ、作品としてね、漫画部門で大賞取ったねえママとか、すごくそれの原画、池場葵さんって僕すごい好きな作家さんで、プリンセスメゾンとか、まあ、一人の人間にフォーカスして、実はこう一人でいることって孤独に思われるからかもしれないけど、その人の中ではすごく豊かな想像が膨らんで豊かな世界があるんだよってことを描いている作家さんなんですけど、その方の原画があったりとか、あとは今回アニメーション部門の大賞が2作品あって、この両方とも僕好きなんですけど、この世界の片隅にいて、まあ、片渕綱監督 の、 戦争の時代を描いた映画と、夜明け告げるルーの歌っていう湯浅正明監督、まあ、デビルマンクライベイビーとかね、前だったらピンポンとか、いろいろなマインドゲームとかありますけど、すごくアニメーション表現を使って、あれすごくこう人の輪郭とかもこうにおってなるような、その現実との境界を曖昧にするみたいな描き方をアニメーション表現できる方なんですけど、その方たちの、まあ、セル画というかね、描いている元々の下絵みたいなものが見れたりして、すごく良かったんですけど、エンターテインメント部門で今回大賞が、まあ、人食いの大橋トリコという作品で、
はい、PS4、
ね、はい、PS4 なんですけど、はい、それのあれは何、トリコなのかな、でっけえ大鷲、まあ、そのままいるんですけど、うん、それがリアルのサイズでいるんですよ。
実物大ってこと、
多分人間の10倍ぐらいの高さのスクリーンがあって、はいはいはい、そこの中で生きてるんです。
あ、スクリーンの中にってこと。
そうなんです、そうなんです、はいはい、スクリーン上で、まあ、縦長スマホみたいな形のドーンってでっけえのがあって、そこで小屋の中みたいなところでいるんですよ、リアルタイムに、
はいはい、
で奥の方に行って寝てることもあるし、手前に出てきて、でその前で樽を持ったりするとそれに合わせて反応するんです、
うんうん、
っていう、こうゲーム空間で多分普段の家の中ではできないようなことを体験させてくれるっていうのが面白いなと思って、うんうん、それもやってるし、あと一方では体験コーナーでは、PSVR っていうね、はい、今の VR 体験ができるサービス使って、そこでそのゲームも体験できたりとか、うん、結構そのこのゲーム自体に対するその体験する場所だからこその意味みたいなことをすごく持ってるのかなと思ったのと、あとですね、フォレスタールミナっていう作品が優秀エンターテインメント部門の優秀賞で選ばれてて、これ映像展示だけだったんですよ。なんですけど、なんかね、海外のあれで、これちょっとぜひ検索してみてほしいんですけど、森の中全体をテーマパークにしちゃってるみたいな、うん、夢の国みたいなものを作っていて、 なんか各ブース各エリアごとになんかテーマが分かれていて、それぞれの地形、例えば石があるところだったらその石を利用したあのアトラクションを用意したりとか、木が繁茂しているところにはなんかライトとかを照らしてそれに合わせて動くところがあったりとか、あと一つのブースではなんだっけな、博物館みたいにいろいろこう過去の資料とかを参照できるようなところがあったりみたいなことをリアルな自然空間でやってるパターンがあって、これもう僕映像だけですごい興奮したんですよ。あ、こういうのいいよなって。その新しくあの全て更地にしてから物を作るんじゃなくって、もともとある自然を生かしたあのそういうアトラクションとかって、そこにある歴史も踏まえて想像できるじゃないですか。そういう空間を子どものためにも作るってすごくいいなと思ったので、僕はどちらかというとチームラボが今ちょっといろいろとアート界隈で話題になってるんですね。あれはアートとして判断していいのかとか、今回ね大梅市じゃないな、お台場のあたりですねに新しくあの展示スペース作ったんですけど、チームラボが、あれもまあその照明とか使って日本の昔からある日本画みたいなものを題材にしたメディアアート作品を展示してるんですけど、僕はどちらかっていうとそういう世界にのめり込む系の作品を本当はチームラボには期待したくて、その日本画の世界を踏襲するんならその物語に入り込ませてくれるような演出をしてくれたら嬉しいのになってことをすごく思ったりしたんですけど、それと比較した時にあの対象物としてすごく面白かったのがフォレスタルミナという作品でした。で、まあ、無料にしてはすごく楽しめたんですけど、僕なんか体験増やす体験の場っていうのは今回まあエンターテインメント作品アート作品ともに多かったんですね。なんですけどそれによって網羅性みたいな犠牲にされてるなと思ってて、昔はあの1ブース使ってエンターテインメント部門の、選ばれたミュージックビデオとか CM とか優秀な映像作品とかをずっと見てられるブースみたいなのがあったんですよ。でも今回はそれがなくなってて、なんかまあ例えばその今回のこの世界の片隅にと夜明け告げのブーの歌はセットにしてダイジェスト版の映像を見せるだけみたいなことになってたりとか、新人賞とか優秀賞に輝いてて結構いい PV、 面白そうな PV とかも多いんですけど、それが、まあ一応なんだろうね、平日とかに時間区切って他の会場で見せるとかしてるらしいんですけど、それを見る機会がなくなっていた。まあ YouTube とかで検索すれば見れてしまうものなんですけど、それをスクリーンで見ること、作品として意識して見ることっていうのは実は僕は価値があると思ってるんで、そういう機会が失われてしまったら、まあ無料のイベントにケチつけるのもあれですけど、ちょっと残念だなっていうこと。体験っていう場はもちろんその普通のアート作品において実生活の中で写真とか動画とかにしか見れないものをリアルな体験としてできることはすごく大事なんだけど、もう少しなんかあらゆる作品に触れるチャンス、その一つの場において触れるチャンスみたいなことが受けれたら嬉しいなということを思ったっていうことと、あとは六本木アートナイトとかこの前やってましたけど、それと比較してかなりそのアート部門での選んだ作品についても単にインスタ映えとか面白い体験して楽しいだけじゃなくって、そこからこれはどういうことなのかっていう考えさせる余白を残している作品が多く選ばれているっていうことは、こういう一般に開かれたあの無料のイベントにおいてはすごく大きな意義があるなと思ったので、この傾向については続けてほしいなって思いました。もっとそのなんだろう、単に感覚的に面白いんじゃなくって、もっと考えさせる機会っていうのをこの無料イベントでやってくださるってのはすごくありがたいかなって感じました、
うん、文化庁ってこう冠がついてるけど、
はい、
割とこう納得度の高いものは、
うん、
まあなんとなくですよ、
はい、
細かく言ったらね、いろいろご意見あると思うんですけど、うん、僕も割といい選び方してるなとか思う時もあるし、うんうん、あと漫画なんかは、ねはい、結構気がつかない作品とかを、
ね、僕も結構読んでるつもりですけど知らない作品ばっかりでした、
うん、メディアアートもね、はい、なかなかこう取り上げる形がないから、うんまあ、ああいうリアルな場所でやってるってことがこうメディア芸術祭のやっぱこう注目される、
うん、
あれポイントなので、
はい
まあ、網羅性ね難しいところだけどね、
うん、
あの分かりづらい展示になっちゃうからね、
あそうですね
細かくなっちゃうと
構成がね
まあ、ここが立ち読みができるとかね、
ありましたね、ブースありましたね、
あるコーナーが、まあ、あるってことは、うんうん、まあ、なんとか担保したいっていう気持ちもあるんだと思うんですけどね。
そうですね、漫画部門はそういう意味では全部見れましたね、うん、あと一応こう奥の方に体験スペースっていうのがあって、そこでも、優秀作品の、なんだっけ、丸いぬいぐるみに尻尾だけついてるのとか、はい、あれを体験できたりとか、映像作品の中でも、面白いのがあったんですよね、作るということっていう、作品、なんかいろいろな 手作りで各地方で作ってるものを 8K で撮って、うん、ずっと、紹介し続ける青優さんが出てたりするんですけど、その映像とかも見れたりするので、奥の体験スペースというところも忘れずにぜひ行ってください。
なるほど、
意外とそこ空いてたんで、そんな感じですね。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
今回は岩崎さんが、はい、メディア芸術祭、はい、
文化庁メディア芸術祭受賞作品展に行ってきた、
はい、こちらは何日まで、
6月の24日までですね、
はい、やっておりますので、はい、ご覧になりたい方は足を運んでいただければと思います。はいはい、お相手は
イベントを作る人岩崎と
イベントの時々聞く人池田でございました。
種ラジまた。